はい、皆様おはようございます。今日はダニエル書の6章の10節から祈り続けたダニエルというテーマで、御言葉から教えられていきたいと思います。ダニエルは少年の頃に 南ユダ王国が滅びてバビロンへと連行されていったのです。祖国を失って神殿を失って外国の文化と宗教の中で生きることになりました。それは信仰を守る上で大きな試練となったのです。そして彼は王の食事を拒み、神への信仰を貫き通しました。神は彼に知恵と洞察を与え、夢の解き明かしを通して王たちに仕える働きをお与えになられたのです。それから時代は移り、バビロンは滅びました。その後、ダレイオス王の治めるメド・ペルシャの時代になります。それでもダニエルは高い地位で用いられ続けました。聖書はその理由を、彼のうちに優れた霊が宿っていたからであると語っています。その忠実さは、時には人々から妬みを招き、彼を陥れる陰謀が企てられていました。王以外の者に祈る者は、獅子の穴に投げ込まれるという禁令が出されるのです。その文章に署名されたことを知ったとき、ダニエルが取った行動の中に、信仰に生きる者の本来の姿が示されています。ダニエルはその文章に署名されたことを知って家に帰りました。ダレイオス王以外に祈れば死刑という状況です。彼は慌てて弁明したり策略を巡らしたりしませんでした。また抗議活動を起こしたのでもありません。彼は家に静かに帰りました。それは逃げたのではなく、神の前に立つためでした。信仰の人は問題の前に立つ前に、まず神の前に立つのです。そして屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていました。エルサレムは神殿のある場所。神の臨在と約束の象徴です。捕囚の地にありながら、彼の心は神の約束に向けられていました。それは形式ではなく、希望の表明でした。祖国を失っても、環境が変わっても、神様の約束は変わりません。信仰者の心の向きは、状況ではなく、神に向けられるのです。そして以前からしていたように、日に三度ひざまずき神に祈ったのです。ここにダニエルの信仰の深さがあります。以前からしていたように、彼は危機だから祈ったのではありません。日々祈る人でした。忙しい仕事を担いながらも祈りの生活を守っていました。日々の祈りがあったからこそ、こんな非常時にも動揺しなかったのです。信仰は特別な時のためではなく、日常の積み重ねなのです。彼は死の危険の中でも感謝の祈りを捧げていました。それは状況に対してではなく、神ご自身への感謝でした。ここまで守られてきた。変わらない神様の真実、共におられる主の臨在、それを覚えていたからです。祈りの中にあるのは願いではなく、神への感謝でした。祈り続けたダニエルは、獅子の穴に投げ込まれました。しかし、 神は御使いを送り、獅子の口を閉ざされたのです。王は翌朝、恐れながらダニエルに呼びかけます。お前がいつも仕えている神は、お前を獅子の穴から救うことができたのか？そこでダニエルは答えました。私の神が御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。祈りは試練を避ける保証ではありません。しかし、試練の中で神の守りと神の臨在を体験させてくださいます。ダニエルの祈りの姿は、人生の歩みを重ねてきた私たちに深い慰めと励ましを与えてくれます。人生には思いがけない変化が起こります。時代が変わり、環境が変わり、体の衰えを覚えることもあります。今まで自然にできていたことが難しくなったり、以前のように動けないと感じる日があるかもしれません。しかし、ダニエルは教えています。どんな時代になっても、どんな状況に置かれていても、神に向かう心は失われないということです。若かった日々に主を求めた祈り、困難の中で流した涙の祈り、感謝と共に捧げていない祈り、捧げてきた祈りも、主はどれも忘れてはおられません。長い年月、主と共に歩んできたその歩みは、神の前に尊いものです。静かな部屋で捧げる祈り、短い祈り、言葉にならない祈り、ただ主を見上げる祈り、それらすべて神の御前にかぐわしい功として立ち上っていきます。若い頃のような力強い声で祈れなくても、長い祈りを続けられなくても、主は心からの小さな祈りを喜んで受け取ってくださいます。祈り続けてきた人生は決して無駄ではありません。その祈りは家族を支え、教会を支え、多くの人を見えないところで支えてきました。そしてこれからも祈りの人としての存在そのものが周りに大きな祝福をもたらします。ダニエルがそうであったように、静かに神の前に立ち続ける人生は神の栄光を表します。主は今も共におられます。主は今も私たちを守っておられます。主はあなたの祈りを聞いておられるのです。だから今日も以前からしていたように、主の前に心を向けて、感謝を持って祈り続けてまいりましょう。